それでは礼拝捧げていきましょう。今朝の賛美は望みも消えゆくまでです。タララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。ハレルヤ、天のお父様、今朝も一日の初めにディボーションができる恵みに感謝します。私たちの道を今日も御言葉によって照らしてください。霊の目を開き、耳を開いてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のディボーション箇所は創世記23章1節から20節です。創世記23章1節から20節をお読みいたします。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地キルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エフロンに交渉して、彼の畑地の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑地に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たちみんなが聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えて言った。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では、何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを払ってエフロンに渡した。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑地とその畑地にある洞穴、それと二十歳の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の 門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後、アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のホラー穴に葬った。こうしてこの畑地とその中にあるホラー穴はヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。アメン。それでは本日の内容をまとめていきます。サラは127歳で亡くなりました。アブラハムはその死を嘆き悲しみました。そしてサラのために私有の墓地を銀400シェケルでヘブロンの地に買いました。それでは今日の内容をしばらく黙想し、心に留まる箇所を示していただきましょう。それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、2箇所目に止まったんですけども、4節から6節の間でアブラハムが、私はあなた方の中に居留している異国人と、自分自身を紹介したのに対して、6節でヘテ人たちが、あなたは私たちの間にあって神の司ですというふうに言っているところに目が止まりました。本当にこう居留して、この地上で旅人として歩んでいるものでも、本当に主に従っているものであれば、その地で神の司として認められて、要望というか、もう最上の墓地をくださるというか、まあ、そういう祝福をいただくことができるんだなということを思いました。それからもう一箇所は18節までのところで、神様が約束の地として与えようと言われたものであったとしても、本当にこのアブラハムが、それをこの当時の文化、また法的な手段を踏んで、しっかり踏んで譲り受けた。まあ、これはすごく私は模範として、今朝何かここがすごく心に留められました。はい、以上です。
私は、2節、サラがヘブロンで亡くなったとき、アブラハムは来てサラのために嘆き泣いたという箇所がここに留まりました。信仰者アブラハムも妻であるサラの死を嘆き悲しんだというところに、心が止まっています。以上です。
はい、私は、5節6節でこのヘテ人というカナン人の中の一部族だと思うんですけども、まあ、こういう人たちに対してもアブラハムが非常に平和の関係を築いていて、本当に神の司のように迎え入れられていたという、まあ、カナン人の人たちは、まあ、やがて追い出されなければいけない人たちですけど、本当にアブラハムは全ての人と平和の関係を持っていたなと思いました。また19節、20節で、本当にアブラハムが神様の約束を信じて、この地に墓地を作ったなということを思いました。この後このホラー穴に、アブラハム自身や、またイサク、いろんな人が入って、そして、このヨセフが、ヤコブを葬る時も、エジプトの地からこの地まで来て、そしてこの約束の地に、この遺体を葬って、で、ここがやっぱり神様の約束の中心地と、一族が、それを、そのように見て、ここを大事にしていたということを見て、本当に神様の約束を信じて、この墓地を作ったんだなということを思いました。以上です。
はい、私は1節と19節が目に留まりました。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。そしてまた、アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のホラー穴に葬ったとあるんですけども、ここまで聖書の中で女性の死について何年生きてどこで葬られたと書かれている箇所が他にあったかなと思いました。ここまでこのサラの一生というか死が書かれていて、本当にサラは特別な女性だったんだなということをここで感じました。また11節 と15節を通して、アブラハムがこの墓地を差し上げると、ただでいただけると言っていたにもかかわらず、15節で400シェケルでこの成立させたという、ただでいただかないで、この市場のお金を、そして結構なお金を払って購入したというところに、本当にこの価値がさらに上がったなということをここから感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。この本文から三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。いかがでしょうか。それでは分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は前節のところから、模範を、いただいたんですけれども、アブラハムが、約束の地というのを本当にそれを見て生きていた人なんだなということを思いました。ここでは最愛の妻を亡くして、まあ、本当にアブラハム自身父のもとを離れて出てきて、その自分の家族、最愛の人が亡くなって、その亡骸をどこに葬るかっていうのは、ものすごく重要な問題だ。まあ、人生の中において結構重要な問題だと思うんですけれども、この時も神様の、導きに従っていくこと、従って、その今置かれている地に代価をしっかりと払って、その土地を買い取って、そしてそこに妻を葬ったっていうのを見たときに、神様はこのアブラハムが本当にこう神様だけを信じて出てきて、そして神様が与えてくださる地をこうしっかりとそこに生きると決意している、その信仰によってこの場所を神の民のための地としてくださったんだなということを教えられました。もう私はこうずっと創世記を通してアブラハムの希留者として生きている、この生きると決意して貫いたそのアブラハムの信仰を本当に今朝もまた教えていただきました。それから13節のところで、きちんとした代価を持って買い取るっていうことがすごく大切だなと思いました。イエス様のことを思い出して、イエス様はもう有り余るほどの代価を支払って私たちを買い取ってくださったことを思うと、この時アブラハムも、まあ私ちょっと400シェケルっていうのを調べると、まあ相当な額だということしかわからなかったんですけれども、まあ、かなりの額であったとしても、こうきちんとみんなの前で蹴散らずに公正な手段で買い取ったっていうのを見たときに、あ、これが神の民としてすごく大切な態度だなというふうにも思いました。この地というものを示されたものがあるのであれば、しっかりとした代価を持って買い取る。これを心に刻んでおこうと思いました。以上です。
はい、私は、まあ、先ほどと一緒なんですけども、本当にこの神様の約束を信じて未来を決めることが大事だと思いました。まあ、18節、19節で、アブラハムがこの地を与えるという約束を信じて、ここに墓地を設けたということと、そしてまたここがマムレという場所であったということにも目が留まりました。マムレは本当にアブラハムが祭壇を築いた場所でもあり、神様が出会ってくださった場所、まあ、礼拝した場所であったと。本当に私たちが礼拝する場所が獲得される約束の地になっていくんだということを、そのように思わされました。以上です。
私もやはりこのアブラハムが、銀400シェケルという、莫大なお金をエフロンに提示されたときに、それを、まあ、受け入れて地を購入したところに、目が留まりました。ここから、このアブラハムから模範をいただきました。先ほどもありましたけれども、信仰を持って地を獲得するために、代価を厭わない、この態度に模範として教えられました。以上です。
はい、私は1節2節を通して教えられました。サラとアブラハムは本当に一つだったんだという教えをここからいただいたんですけども、 このサラの一生が127年であったということが記されているのと、アブラハムがサラの死を嘆き泣いたというところを通して、本当にサラとアブラハムは愛し合って一生を一緒に過ごし歩んできたパートナーだったんだなということを教えられました。サラが何をしたか、またアブラハムが何をしたか、お互いがどちらが優れているとかではなく、この二人が一つになって歩んできたからこそ、ここに聖書にサラの一生が記されていて、またアブラハムの愛も最後に記されていて、この夫婦の一致の大切さをここから改めて教えられました。また15節16節を通して代価を支払う価値について模範を教えられました。アブラハムが銀400シェケルを払ったことを通して、この価値を代価を支払うことに価値があり、この価値を分かって与えることが必要だなと思いました。私もイエス様の十字架の代価を思い出したんですけども、この福音を決して安売りしてはいけなくて、ただで軽んじて与えてはいけないなということと、この十字架の代価の価値を分かった時に、本当に救いを開くというか導く必要があるし、決して安売りしてはいけないなと、その価値を本当に分かることができないなという模範をここから教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに、自分自身の生活に適応し、優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今朝は神様は結構その場所っていうのを不思議な形でですけれども、ずっとこう場所を見て、その場所をずっと持ち備えてまた持ちておられるっていうのを、なんとなくそういうのを目想していて、まあ、そういう土地に対しては代価を払ってでも買い取るべきだなということを教えられたんですけど、私今札幌の方にも導きを感じているんですけれども、その場所は、私がお世話になっているというか、私の霊的な父が最初に宣教を開始した場所だっていうことをすごく覚えていて、まあ、その場所にもう一度主が導いてくださったっていう不思議を思っているのと、それから今北見の地でも、まあ、物件を購入しようと思って探しているんですけれども、その場所がすごく大事なんだなということを今朝は強く教えられて、その上にある建てられている建物だとか、その内部が少し老朽化していて、物件を購入しようかどうか迷っているというか、あまり良くない物件なんだなと思ったりしてたんですけれども、神様にとってはその上にあるものはではなくて、やっぱりその場所がどういうところなのか、本当に神様が導いている場所があるんだなということを今朝は教えられました。まあ、もう少し黙想しながら、本当にどこに神様がどの場所に導いてくださっているのかを明確に、もう少しでなんか分かりそうな気がするので、このまま黙想していきたいと思います。
今日は主が響いておられる場所をいただく上で、代価を惜しまないということを教えられました。まあ、今、この地で働きさせていただいてますけれども、まあ、自分自身がしっかりとこう信仰を持って、まあ、代価を払うべきことというのをしっかりこう定めて、それに向かって人生を投資していこうと思いました。以上です。
はい、私は、このアブラハムの人生を貫いたこの神様の約束ですけども、本当に自分自身もどこが約束の地であり、またどういう人々が獲得されるべき信仰者たちなのかということを、本当に神様に語っていただく必要があるということを思いました。また皆さんの分かち合いを聞いて、本当に約束の地が代価を払って獲得されるものであるということも学びました。主が与えてくださった約束が何かを祈り求めたいと思いました。以上です。
はい、私は今日はアブラハムとサラの生涯を見ながら、夫婦の一致が本当に大切だなということを教えられました。実は昨日喧嘩してしまったんですけど、 喧嘩して、まあ夜には仲直りしたんですけど、本当に喧嘩すると全てが崩れていくし、使命を一致しても保つ心って本当に大事だなというのをつくづく感じていて、このサラとサラの一生も二人に神様が与えた約束であって、この二人だからできる道が必ずあるので、この一致を決して妨げられてはいけないなということを教えられたことと、本当に二人で福音のために仕えて福音を安売りしないで語っていきたいなということを教えられました。以上です。それでは最後に一言お祈りします。天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。私たち約束の地が与えられています。それぞれの場所でその道を見せてください。そしてその地を獲得するべきなのか、あなたが直接語ってくださり、どんどんその約束の地を奪い取っていくことができますように、今日も導いてください。福音を大胆に伝え、そして安く売ることがありませんように、この福音の価値を私たちがまず覚えて、この偉大な愛を伝えていくものとして今日も用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。